があれですけど。
はい。
はい。
なんだなんだ。
怒られないようにぼかして話をするんですけど。
な
お、
んだ？
うん。
僕、すごい苦手なタイプのお話があって。
お話。はい。
なんだろうな。
痛い話とかそういうことです
い
か？
や、いや、そういうことじゃないんですけど、違うな。そう、ちょっと言うのが難しいんで、僕はすごいトラウマになってるゲームの話をしたいんですけど、
はい。
クロノトリガーっていう、
お
スーパーファミコンで出ていた名作
お。
RPG があるんですけど、
え
鳥山明先生がですね、
え。
キャラクターデザインをして
うん。
くれた、
ええ。
すごく、いいゲームが、あるんですけど。まあ、黒の、なんで、時間がテーマなんですよ。いろんな時代にタイムスリップして、まあ、90年代だったんで、1999年に、恐怖の大王がやってきて、世界が滅亡するって話なんですけど、
なるほど。
主人公は1000年ぐらいにいて、で、紀元前とか、中世とか、いろいろ、こう、旅して、99年に世界を滅亡するのを防ぐみたいなやつなんですけど、その仲間の中にですね、ルッカちゃんっていう女の子がいるんですけど、ちょっと成長したアラレちゃんみたいな見た目してる、発明少女なんですけど、
メガネかけてる。
そう、髪も紫ですね。で、お母さんが、足が悪いんですよ、ルッカさん。ルカさんが原因でなんか、足が悪くなっちゃったみたいなんですね、事故で。で、ゲームの途中で、隠しイベントなんで、知らないとそのイベント起きないんですけど、お母さんが、事故に遭った時の、時点にこう、時間戻って、
なるほど。
その事故を阻止するっていうことができるんですよ。そう。それで現代に戻ると、お母さん普通に、歩いてたりするみたいなイベントがあるんですけど、怖っと
それは人の人生を変えちゃう的なやつですか？
なんかね、なんか取り返しのつかないことをしてしまったら、みたいな。感じが、ものすごくこう、なんか大変なことをしてしまったみたいな覚えがあって。このお母さんって、もう俺のもう知ってるお母さんじゃないや、みたいな感じになっちゃって、そう、怖くなってリセットして、そのイベントの記憶を消したんですけど。
そんなに恐怖を。
なんでこう、ドラゴンボールみたいに、単純に生き返りましたっていうのは別にいいんですよ。なんですけど、なんかこう、ルッカさんとしては、お母さんが足悪くしちゃったな、みたいな思いつつも十数年生きてきたわけじゃないですか。そこも含めて、こう、自分だし、お母さんとの関係性だと思うんですよね。
なるほど。
それ、消えたなと思って。
で、その親子の関係も変わっちゃってたりしたんですか？その
いや、
イベントの。
なんで、隠しイベントなんで軽いやつなんで、その会話が一言二言あるぐらいなんですよ。
なるほど。
そう。なんですけど、なんかそこになんかすごい恐ろしいものを感じてですね。ですごくそういう、こう、なんだろうな。世界が滅亡するみたいな、のを阻止するみたいな感じで、大きい出来事をこう、なんか変えるみたいなのは、そんなに気にならないんですけど。そう。なんかその、個人の、こう、歴史が書き換わっちゃうみたいなのをすごい苦手で。あと、そうですね。ドラクエイレブンとかでも、仲間が一人死んじゃって、その仲間をこう、死なないようにするために、こう、別の世界線に飛ぶみたいな展開があるんですけど、違う世界線に飛んだら、今いる仲間たちと同じ顔してるけど、これ違う人たちじゃないの？みたいなふうに思っちゃって。
ほうほうほう。
怖っていう。
そうですね。イ
それ
レブン
は、
は、時間を戻れって言われた時点でふざけるなって言ってやめましたね。
そう。なるほど。
うん。同じような理由もあり。
うん。なので、ちょっと、まあ、今、4月20日、2024年4月20日に収録をしているんですけれども、
うん。
うん、今ね、話題に、あの作品が映画になるよっていうのが結構、インターネットに賑わせてるんですけど。
え、どれどれどれ
僕は苦しいですっていう話です。
あ、なんだなんだ、どれかがわからない。
わからない。わからないぞ。
アニメ映画ね。はい。
アニメ映画。
漫画のアニメ化です。はい。
漫画のアニメ化。普通にあるからな。わかんない。
うん。はい。
まあそこをぼかしたいってことですよね。
そうですね。はい。まあなんで、うん、君の名が嫌いな理由とかもそこですね。
はい、ああ、まあまあ、確かに。
でも、スパイダーバースはちょっと違う。
スパイダーバース。ああ、いや、あれはどうなるかわかんないじゃないですか。
あ、そうですね。
まあ、まだ、まだ続編が出
てない。まあでも、それ、そういう危険性もはらんでる作品ではありますよね。全然あると思
う。
あ、
うんうん、
なんで、両方救うってなったら、僕はちょっとかなり残念な感じになるかなと
思います。
はい、じゃあ、バックトゥザフューチャーとかは、
おぉ、
家族ごと、
おぉ、
変わってますけどね、人生が。
と、だからあんま好きじゃない。
なるほど。
映画としては超面白いですけど。
うん。
バックトゥザフューチャーをね、けなすと角が立つんですよ。私知ってます。
そうなんだ。
けなしてはいないです。面白い。面白いよ。
あれですかね。アバウトタイムが苦手な理由、まあ、ちょっとそこに似てるような気がしますね。
うん、
すんごい些細だけどそこ変えてほしくないみたいなところをちょこまかと変えやがってこの野郎っていう気持ちがすごいありました。
うん。
なるほど。そういうことです。なんでね、やっぱそこをよし、まあまあ、すごい角が立つ言い方言ってますけど、そこを良しとできるって、なんかこう、僕にとってこう、すごく大事にしてるものをこう、大事にできないんだ、みたいな感じになっちゃうんで、そういう作品が、知り合いが褒めてるだけでちょっと傷ついちゃうっていう。
繊細。
それはちょっとドキッとしますね。
いや別にいいんですよ。いいんですよ。うん。傷つけ、ちょっとなんか、残念だなって思っちゃうっていう、繊細ヤクザの話で
ございます。繊細ヤクザ。
繊細ヤクザ。河原さん、
うん。
なるほど。
なんかそれをみんなが褒めてるだけでなんか、なんか苦しいってなっちゃうっていうことですね。
はい、こういうとこは気にならないんだ、みたいな。
そうそうそう。
部分はね、ありますもんね。
逆にね、そういう部分で結構、みんな気持ちよくなっちゃってるような作品がね、アニメ化されるんでね。あ、すごい今もう苦しいです、うん。非常に苦しいです。
なるほど。
っていう話でございました。
気になるが。
はい。じゃあ、後でこっそり作品名を。教えてください。
はい。
はい。ドイラジ。はい。というわけで、今回はドイラジ341回となります。お相手は私、タンタンと、
NBK と、
ハタと、
ガラです。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。今回は、最近見た映画をみんなで話そうという回ですので、それぞれお話ししていきたいと思います。じゃあまず、私、タンタンからいきます?
はい、
元気でしたっけ?
どうぞ。
はい。はい。そうですね。私、最近、いろいろ、実は見てますが、どれにしよっかな。デューン、砂の惑星、パート2。見ました。
お
お。
はい。まあ、公開は3月15日なんで、もう1ヶ月、この収録日時点からしても1ヶ月以上前なんですが、まあ、この映画もすっごい長いんで、全然、まず平日はいけないし、土日も、ちょっと、ね、ちゃんと空いてないと。
何分あるんだっけ?
ですね、ちょっと待ってください。 オッペンハイマーほどじゃなかったはずですよ。
比べるところが。
あ、2時間46分。
でも、まあまあ、ほぼ一緒じゃないですか。確かに。
そうで、なんとかね、休日に、よし、もう今日なら、今日しかないみたいな感じで、行って、朝一の回ですね、行ってきましたね。
うん。
はい。で、まあ、パート1も私は見てて、ドイラジでも、パート1感想喋ったと思いますが。
うん。
はい。なんか、確か私の記憶が正しければ、私は、おー、面白かった、みたいな感じだけど、ちょっと他の人はあんまり、うー、みたいな感じで、ちょっと、悲しいみたいな思い出があるんですが、そんなの気にしないんですけど。
2回見たけど、2回とも寝ちゃったんで、ちょっと。
まあ、あの、景色が雄大なんでね、うん、こうなんとなくこう、眠気を誘われるかもしれないですが。
2回寝る。
もったいなすぎる。
それはすごいな。
うん。はい。で、まあちょっと、結構、デューンパート2に関しては、なんかすごく宗教的というか、まあもともと1からして、まあなんか、ティモシー・シャラメ演じる、ポール・アトレイデス、うん、アトレイデス家の最後の一人みたいな人が、なんか救世主なんじゃないかみたいな、なんかそういう感じの話が確かあったと思うんですけど、2はもうよりそれが前面に出てくる感じで、うん、かつ、そのアトレイデスはまあ惑星の一つですけど、こうなんかこうさらに上に、そこの星じゃないか、なんかこう全体を仕切る帝国みたいな存在があって、で、そこが、いろいろ、なんか、それぞれの、まあ、アトレイデス系とか、なんとか系とか、いろいろあるんですけど、そこら辺の、こう、力関係をバランス取ってるみたいな立ち位置があるんですけど、まあ、そこの帝国側にいる、まあ、フローレンス・ピューが登場するんですけどね。で、まあ、そうそうそう。で、この人が、こう、その、アトレイデス系がいる、砂の惑星は、何ですか。結構、北側が、なんとか人が住める地で、南側はもう、荒れちゃって人が住めない場所っていうふうに言われていて、ただその南側に、もう人は実は住んでて、で、そこの人たちはすごくその救世主信仰がめちゃめちゃ強くて、まあ、いわゆる原理主義的な感じの人が多いと。で、そこを、どう、操っていくかみたいなのをフローレンス・ピューがすごい知略を巡らしていて、こう、原理主義者だからこそポールを、その人たちが救世主と崇めているポールをどう扱うかによって、この南側の人の感情をコントロールするみたいな話をしてて、うわ、宗教的って思って、すごい興味深かったです。
宗教的であり政治的ですね、は
い。そうですね。だもう完全に、そのスパイスっていうのがその惑星で取れて、それが、まあ価値があるみたいな感じだから、それを、まあ今の、この我々が生きている世界における何なのかっていうのを考えると、ちょっと面白いなって思いながら見てました。まあなんかいろいろ当てはまるものがあるかなというふうに見えて、ちょっとそこら辺をまだ全然細かく考察はしてないですが、そこをちょっと深掘りしていくと面白いだろうなって思っているところです。
うん、
はい。
見たいなと思ってたんですけど、多分昨日くらいに終わっちゃったんですよね。
うん、ああ、まあそうですね。今、うん、結構大きい映画ね、始まっちゃってますもんね。
アニメ映画が、ドドンと来てるので、追いやられて。行きましたね。やっぱ長い。
オッペンハイマーですらね、少ない。ああ、確かに。それはありますね。
うん。
うん。
多分予告を見たときに、
はい。
すごい、その、なんか、いや、さっき言ってた、あの、救世主感が、すごい強くて、うんうん、ポールみたいな雰囲気になってたのを見て、私あんまりその、はい、ティモシー・シャラメーさんを、なんか、そんなしっかりした人間だと思えないなっていう感じになっちゃって。
はいはいはい、
あ、乗れないかもと思って見れなかったんですけど、そこら辺って乗れなくても見れそうな雰囲気でした。
ああ、 けるんじゃないですかね。別に私も全然ティモシー・シャラメ、そんなに好きじゃない。ちょっとそんなこと言っちゃいけないですけど。まあよく見かける人だけど、まあ、私はやっぱりステイサムかなみたいな感じの人間なんで。
比べてしまうとね。
そうそうそう。で、まあポールもちょっと何考えてるかパート2は読みづらいところがあって、その、最初は自分救世主って言われて、いや、そんなんじゃねえし、みたいな感じだけど、でも、まあいいことやっていくためには、救世主として振る舞うのが最適だっていうふうに多分考え変えてるっぽくて、そう振る舞ってるんですけど、それが最初のその、それが都合がいいから、そういう振る舞いをしているのか、それとも本当に自分救世主だと信じ始めてるのか、どっちなのかっていうのが、ちょっと読み取れなくて、多分それはパート3でわかるのかなって思うんですが、まあという感じですね。
なるほど。
まあ理由、うん、そうそうそう。
なるほど。
最初はそれを利用してますが、それに飲み込まれていく、いってしまう可能性もありそうな感じです。
うん。
うん。
原作だともっともっと未来まで描かれるんですよね。
おぉ、そっかそっか。
うん。ポールの時代よりもっと後の世代の話もどんどん描かれていくみたいな、
うん。なんか妹さんは出てきますもんね。
そうそう、妹まだ誕生してないんで。
ああ、まだ誕生してないんだ。
まだ誕生してない
です。なんか勝手にフローレンス・ピューが妹さん役なのかなって最初思ってたんですよね。配役見た時に、
う
ん。
はいはい。確かにそれもおかしく違うんですよ。皇帝の娘ですね。
なるほど。
という感じです。
はい。
まあ、良ければ、うん、間に合えば、映画館で、ちょっと家だととても見れる、あれじゃないんで、時間が長すぎて。
うん、ちっちゃってな腰ですね。
あ、確かに、これはある。そうですね。
広大さを感じられないみたいな。
うん。
あれです、だから、大きいスクリーンにかけることをあれして、うん、そのすごい雄大な景色の中に人がポツーみたいな人、はいはい、も結構あるっすよね、多分。
うん、あります、あります。
ちっちゃって。
確かに、そうなっちゃう。なんなら見えない可能性もある。
ごまちゅーみたいな。
はい。じゃあ、次は、NBK さんですかね。お願いします。
はい、NBK です。NBK は、前回から今まで見た映画はアイアンクローだけになってます。うんうんうん、前回、おまけさんがアイアンクローの話をしていただいて、気になってたこともあってすぐ見に行ったんですけど、
うん
うん、いい映画でした。しんどかったですけど。
あ、
はい、うん、やっぱこれが実話をベースっていうところにもまたすごい重みがあるなぁなんて思いつつ。うん、で、まあ、劇場終わった後、すぐパンフレットを買いに行ったんですけど、うん、多分同じ映画を見ていたおじさま方が、私の後ろでも隣でも、パンフレット買ってたんで
。
そんな傾向みんな、なんかこう、受け止め方がね。まあさらに解説読みたいっていうのもあったんですけど。
うんうんうん、そう。
ちょっとしっとりいい映画だったなと思います。まあザック・エフロンもすごかったんですけど、三男、四男役のジェレミー・アレン・ホワイトさんが今度ブルース・スプリングスティーンの電気映画をやるって見かけたんですけど、それも楽しみだなと思いました。
四男です。
四男ですね。
女。
ハリス・ディキンソンが三男。
うん。
うん。です。
でも、ジェレミー・アレン・ホワイトは、あれですよね、はい、なんか、料理人のドラマですごい話題になってますよね。
そうそうそう。
最近。
へぇ。
一流シェフのファミリーレストランですね。
うんうん。
ほうほうほう。
ディズニーですね。
ジョン・バーンさんが出てるよって。
あ、そうですね。
お前さんが言ってましたね。
そうでしたっけ？
そうですね。
そっかそっか。見なきゃ。
一瞬。
うん。1話で死ぬ。
お、一瞬。
え？そうなんだ。
ファミリーレストランの映画で死があるんですか？
バーンさんが自殺しちゃって、そのレストランを引き継ぐみたいな。
ああ、なんか言ってましたね。はいはいはい、はい。
へえ。 なるほど。
そのドラマのタイトルの現代がザ・ビアーなんですけど。
うん。
え、ビア？え？
ベア。
ベア。
ベア？あ、クマか。びっくりした。ビールかと思った。どういうこと？
なぜ？
それでもよくわかんないけど、まあ、なるほど。
ガラもアイアンクローを見まして。
おぉ。
おぉ。
すごい面白かったんですけど、最初、なんか、ちょっと、身構えてしまって。
それは、なぜ？
はい。お父さん、元祖アイアンクローのフリッツ・フォン・エリックさんが、こう、息子たちに、お前らは絶対にチャンピオンになるんだみたいなことを言っていて、この映画、こう、どういうふうにプロレスと向き合ってるんだろうっていうのが、ちょっと、わかんなくて。そう、チャンピオン、お前らはチャンピオンになるんだみたいなのが、ものすごくこう、競技的に聞こえてしまって。
なるほど。
あんまりこう、競技的なものと捉えていると、なんかちょっと違うなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと途中ぐらいで、なんかこう、勝敗の打ち合わせ、勝敗じゃないな、試合の展開の打ち合わせをしているようなシーンがあって、なるほどね、と思って。で、実際にその、主人公であるザック・エフロン、がなぜチャンピオンになれないのかっていう話が出たときに、ちゃんとしとるわと思って、腑に落ちました。はい。やっぱりその、プロレスのチャンピオンって何かっていうのが、こう、直接的じゃないけど、すごくよく表現されてるなと思って、ファイティングファミリーっても言ってましたけど、こう、やっぱりプロレスのスターって、こう、グリッドなものがないとダメなんだよ。なので、練習熱心ですごい技術もあるだけじゃダメで、こうなんかこう輝くスター性みたいなものがないとプロレスではスターになれないよっていうのが、こうザック・エフロンの哀愁漂う感じから、よく表現されてて。弟たちの方が、俺の方が技術あるけど、弟たちの方が明らかにスター性があるな、みたいな感じがすごく出てて。ザック・エフロンはこう、あおりのインタビューとかでも、何回も噛んじゃって撮り直したりとかして。
辛いな。
そういう、その描き方もなんか、そう、プロレス何もわからなくても、やっぱ、わかりやすく描いてくれてるっていうか、
ここがすごく良かったなと思いました。
ですね。
だから、そうですね。だから、ファイティングファミリーで言うと、フローレンス・ピューじゃなくて、ジャック・ローデン側の話なんですよね。
ジャック・ローデン。
ファイティングファミリーの話を、
はい。
全然思い出せない。
ファイティングファミリーで言うと、フローレンス・ピューの主人公のお兄ちゃん。お兄ちゃんの方は、スターに、プロレススターになれずに、ちょっと。
そうだった。
そう。
はい。
っていう話でございましたけど、はい、そっち側の話だなって。
なるほど。
なかなか難しいですよね。そのスター性って、持って生まれた感の方が強い気がするから、作っていこうって思うと、自分ではなくなってしまうし、みたいな。
確かに。
でね、ザック・エフロン、まあ、兄弟レスラーなんですけど、他の兄弟はみんなね、レスリングシューズ履いてるのに、ザック・エフロンだけ裸足で戦うんですよ。そう。そこがね、なんかね、クロート好みだけど、お前それ売れねえぞっていう感じがする、ね。
おー。
なんとなく。
そういうな細かいところまで。
そう。なんかすごいストロングスタイルな感じで。はい。ちなみにその、NWA っていう団体の、チャンピオンベルトを狙ってるんですけど、これなんでそんな、こう、チャンピオンベルトに価値があるのかなと思ってちょっと調べたんですけど、NWA っていう、その一個の団体があるわけじゃなくて、こう、地方のプロレス、アメリカのその州とか町ごとにあるちっちゃいプロレス団体、の組合みたいな感じなんですよ。それをまとめる組合で、その組合の中での1位を決めるベルトだから、すごい価値があるみたいなんですね、当時は。
なるほど。
だから、単純にその一つの、今のメジャー団体で言うと、 あの、WWE とか、AAEW とか、みたいに、こう、一つの、あの、でっかい、あの、組織の中で、こう、いろいろ決めるっていうのじゃない、こう、パワーバランスがあったみたいで。で、それで、まあ、チャンピオンになると、あの、発言権が増えて、その、協会の会長とかもできたりして。
権力争い的なあれもある。
そうそうそうそう。そういうところもあったみたいですね。
へー。は
い、なので、あの、お父さんがすごくベルトに、あの、執着心があるっていうのは、そういうこともあったみたいですね。
うん、本
当に。はい。ちなみにあの、NWA、今、まだあるみたいで。
そうなんですね。
はい。あの、今、そのオーナーになってるのがですね、ビリー・コーガンさんという人ですね。
あれ、
うん、あの、スマッシング・パンプキンズっていうバンドの、はい、はい、ギターボーカルの人が今、あの、
そうなんだ。いや、同じ名前の別の人かと思ったら、ご本人が
ご本人です、ね。
あ、そうなん
だ。確かプロレス好きで有名でしたけど。
え、知らなかった。
はい、音楽を稼いだお金で、NWA の権利を買った
り。そうなんだ、すごいトリビアだった。え、全然知らなかった。今何してんだろうと思ってたら、そうなんだ。うん、音楽活動だと、はい、あのね、スマパンで言うと、イハの方が目立ってるなって。ビリー・コーガン何してたの、
ね、まあ、スマパンも、はい、アルバム出ました
けど。あ、出ました、出ました。はい、そうだ、そうか。
はい、あんま良くなかったですけど。
あ、
全然良くなかったですけど。
はい、知らなかった。
プロレスの経営に行くと忙しい。
あ、そう。
ほほ
そんなとこで繋がるとは思わなかったな。
なるほどね。結構家族一丸となって、一つのスポーツの頂点を目指すみたいな映画、よくありますね。なんか、あれ、やばい、タイトル出てこない。テニスの。あ、ドリームプランだ。
うん。
はいはいはい。
そうそう。
とか、あと、アーミル・カーンがレスリングの姉妹のダンガルでしたっけ。
ありましたね。
なんか、きっと強くなる。きっとうまくいくの、なんか、もじってんじゃねえか、みたいな感じの。とか、なんか、やっぱよく描かれるテーマなんですね。
うん
で、大体辛い描写が絶対にあるっていう。
まあ大変ですよ。だからお父さん演じる、あの、ホルト・マッキャレリーさん。
はい。
あの、ちょっと怒られないように言い方気をつけますけど、
うん、
全身から、あの、アメリカの保守的な男性のオーラを発してるじゃないですか。
ああ、そうですね。
いや、あの、ご本人かどうかちょっと置いといて、あの、こう、いろんな役でそういうオーラをこう、あえて出してて、毎回すごいなって思います。
なるほど。
うん。
しかもちょっと南部寄りみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、家族ものは辛いですよね、こういうのは。その、
うん、
親の夢なのか、子供の夢なのかみたいなのもあるし。
そうそうそう。うん。いいね、
親なのか、コーチなのか、みたいなのもあるし。
そうですね。
いやいや。
そうですね。この親父がね、また、兄弟に、ね、順位つけるからね。
ああ、
そう。
辛いな、
うん。
ダメよ、そういうの、
うん。
私結構お母さんも、ちょっと嫌だったんですけど。
なんか、信仰で家族を守ろうとするって、ウィキペディアに書いてあるんですけど。
縛ろう
とする。縛ろうって。守ってはないです。
守ろうじゃないんだ。この描写は違うんだ。なるほどね。ああ、ドリームプランのお母さんも、エホバの
信者でした、ね。あら、あそ
っか。そういえば。
うん。
それもやっぱりセットなんですかね、宗教。
うん。うん、まあまあ、アメリカ南部っていうところは。
うん、うん、あ、そうですね。
はい、まあ、あと、ドリームプランよりもっと前の時代なので。
20年代初頭って書いてある。なるほど。
はい、うん、
ちな
みに、あの、まあ、映画の中でこう、事故で片足を失っちゃう兄弟がいるんですけど。
あらら。
うん。
あの、その人は、まあ、現実の方だと、義足を隠しながら試合してたらしいです。
隠しながら。
どうやって？
へぇ、
そう。 や、あいつ、ずっとレスリングシューズ脱がないけど、どうしたのみたいな。あの、シューズ履いてシャワー入ってるけど、どうしたのみたいな感じに思われたらしいです。
あ、そこまでやってたんだ。
現実のがより辛いな、やっぱり。
そうそうそう。
ねえ。
映画だと痛えみたいな感じで言ってましたけど、
練
習しながら、
うん。
そんなんじゃなかったみたいな。そんなレベルじゃなかったみたいな感じ。
怖い。
映画の方がまだ、柔らかくなってる。
ってことなんですね。
まあ、あの、そこはあんま描いてなかったですね。試合の部分。
そうですね。
義足になった
ら。なるほど。
まあ、しんどいですけど、とても、見応えのある良い映画でした。
はい。ありがとうございました。じゃあ次は畑さんお願いします。
はい。どれにしよう。私もその新作をあんまり見れてないんですけど、ちょっと先日パストライブスは見て、で、なんか一回おまけさんが紹介してたと思うんですけど、で、見てすごいなんかこう、なんかあったらこう話そうかなって思っていたんですけど、あんまりこう、ピンとこなかった
ので。なるほど。
あら、そう。そ
う、絵が綺麗だなっていうこと以外はなんか、ちょっとあんまり、なんていうか、夢みたいな話を聞かされてしまったな、みたいな。感じで、終わってしまったので、ですね。その、アストライブスより前に、旧作の特別上映があって、それを見に行ったんですけど、それはですね、ウィークエンドっていう、もうこの、始まってるか。偉人たち、の、監督のアンドリュー・ヘイ監督の2011年の作品なんですけど、その偉人たちの公開を記念して、こうウィークエンドが1週間だけ特別上映みたいなのが
あって。あ、じゃあもういけないのか。
そうなんですよ。もう終わっちゃったんですけど、で、そのウィークエンドを見たいなってずっとその友達から勧められてずっと思ってたんですけど、なんかこう、配信で一回だけ、ちょっと一瞬だけ配信に来たことがあって、見ようかなって思っていたんですけど、なんか映画館で見れないかなって思いながら流していたので、ちょっと今回すごいラッキーなことに、また同じ友達がウィークエンドやるよって言われて、教えてくれて、見に行けたんですけど、多分その、偉人たちとちょっと結構つながる、ようなお話の、まあ、クイア映画なので、男性の同性愛者の人の二人が、まあ、出会うっていうお話なのと、ちょっとなんかその、偉人たち私まだ見てなくて予告しか見てないんですけど、ちょっと内容も微妙に被る部分もあるなって思ったので、それで特別上映だったのかなと思ったんですけど、
なるほど。
これがですね、脚本もアンドリュー・ヘイ監督が書いてる作品で、で、タイトルがウィークエンドなんですけど、週末っていうタイトルなんですけど、本当に週末の話なんですよ。金曜の夜から日曜の夜までの話を描くっていう、本当に時系列そのまま二人が出会ってどうなるかっていうだけを描く話なんですけど、なんか映画を見るときにいつも、結構カメラとかを気にして見ちゃう方なんですけど、この絵がいいなとか、この照明好きだなとかって、結構そういうのを考えながら映画を見る方なんですけど、なんかこのウィークエンドをすごい、あんまりその、なんていうか、人物にギュッてフォーカスしないというか、微妙に離れた位置からずっと、こう撮ってる感じの映画で、なんか変なあの隠し撮りのホームビデオを見てるのかなみたいな、すごい不思議な気持ちになる映画だったんですけど、なんかおかげでそのそういう そのカメラとか全く意識せずに、こう二人がこういろいろ話したり、出会ったりっていうのをなんかすごい真剣に見ちゃって。
うん、
あの、知り合いの人の恋愛も、の話聞いてるみたいな感じで。
生々しい。
結構生々しいんですけど、すごいなんかその弾き方がすごい絶妙だったので、
うん
うん、だからといってそのホームビデオ見てる時みたいな、なんかガチャガチャしてるな、みたいな、その普通の人が撮ってるみたいなんではもちろんないので、
うん、
すごいしっかりこう、計算された弾きだなっていう感じがすごい良くて、なんか逆にその、人の週末覗き見してるみたいな、なんか、不思議な感覚で見る映画でした。
なるほど。
一応ね、あの、Apple TV プラスで有料レンタルは購入ができるようです。
Apple TV か。なるほど。
Amazon プライムでも確か有料で見れた気がします。ね、まあ、90分ぐらいのサクッとした映画なのと、うん、多分イギリスのそんなにこう都会じゃないところのお話なので、うん、まあ、2011年なんですけど、結構その、なんだろう、男性同士のカップルに対していろいろ言ってくる人がいたりとか、
うん、
結構本人たちもそれを気にしていたりとか、いうのがまだまだ全然、濃厚な感じの空気の中で、こう、本当にバーでなんかまあ、今日一日やる相手がいればいいかみたいな感じで、バーに行って、うん、そういうその同性愛者の人が集まるバーに行って、出会って、っていうのをやったら、なんか微妙に、全然性格は違う二人なんですけど、なんとなくこう気が合う感じになって、週末をずっと過ごすようになるみたいな感じなんですけど、
うん、
なんていうか、その、誘い方とかがリアルなんですよ。
ほうほう、
なんかこう、普通に、こう、ぐだぐだっとそのままずっと一緒にいるとかじゃなくて、まあその、金曜日の夜、一日主人公の家に泊まって、で朝、
うん、
もう、まあ一夜限りやから、みたいな雰囲気で、じゃあって出ていくんだけど、出ていって、で、ドアで、じゃあねってやった後に、あのさ、みたいな感じで。
おー、なるほど、なるほど。
今日の夜とかって何してんの？みたいな感じの、そういう、こう、距離の取り合いというか、まあ、二人ともそういう、まあ、一夜だけでいいか、みたいな感じの関係性だったんだけど、なんかもうちょっと話したいかもね、みたいな雰囲気を二人とも持ってて。どっちが言い出すかみたいなのを、なんかこう、ギリギリまで、あーみたいな、をやり合うみたいな。その感じとかがすごいリアルで、なかなか、うん、良かったですね。そういう掛け合いみたいなものが。
気になる。
で、毎回その主人公が家を出ていく、その相手の男性が自分の家の下の道を歩いていくのを窓からずっと見下ろしてるっていうシーンが、二三回入って、なんかその時の、その、服の色とか、下を歩いてる人が、いつ振り向くかとか、振り向かないかとかで、こう、関係性の違いが微妙に分かるようになってたりとか、するのとかも良かったですね。これもなんか、一人で、じっくり見るいい映画でした。
なるほど。
なるほど。
うん。だからすごい、偉人たち、すごい期待できるなと思って。
うん、そうですね、うん。ポスターの雰囲気もなんか、ちょっと似てるというか、紫がかった、この感じ、
うんうん。確かに。
そう。いやいやいや。
監督的に、こうなんか、描きたいテーマみたいなのが一貫してあるのかなっていうのは、ちょっと感じましたね。
うん、
これと、偉人たちの予告見たときに。なんで、その、偉人たち見てよかったなっていう人は、ぜひ、ウィークエンドも、一緒に見るといいかもしれないなって思いました。
うん。
うん、はい、そうですね、うん。
見てみたい。
アプラウォッチリストに入ってました。
あ、よかった。
お、なるほど。
チェック済みでした。
偉人たちって、元は日本の小説なんですか？
みたいですね。山田太一さんという人の偉人たちとの夏っていうのが、うん、で、それを映画化した作品ですというのが載ってますね。
なるほど。だから、意外と上映が多いんですかね。
ああ、確かに。そうですね、きっとね。
うんうん。
一回日本でも映画化はしているみたいですね。ちょっと私も全然知らなかったけど。
知らなかった。
はい。
そう
みた
いですね。
なるほど。
そっちに気になる。
うん、お大林です。
大林監督。へぇー。
おー。なるほどね。
はい。山田太一さんは脚本家としての方が有名ですかね。
あ、そうなんですね。
あ、本当だ。日本を代表する名脚本家。山田太一ってなってるから、そうですね、きっと。
うん、あの、不揃いのリンゴたちとか。
おー。
の人です。
ほうほう。
へぇ
そう、だから小説も脚本みたいな感じだっていうのはよく聞いたことありますね。
うん、
なるほど。
へぇ検索も気になる。
そうですね。
うん。
こちらは、偉人たちは公開ほやほやなので、うん、見に行った方、ぜひ、トイラジに感想を教えてください。
うん。
はい。
はい。ま
あ、あの、これ公開される行為ではちょっと、ほやほやではなくな
っあ、そっか。今の時点では、ほやほやです。
ほやほや。
失礼しました。はい。うん、じゃあ次、ガワラさん、お願いします。
はい。そうですね。私も映画館では、さっき話したアイアンクローしか見ていなくて、うんはい、ちょっと忙しくて、あれなんですけど、家で見たものの話をしたいなと思うんですけど、
はい。
はい、アマプラオリジナルのドラマの、フォールアウトですね。
おぉ、
うん、
めっちゃ話題ですよね。
うん。
はい。
全然、フォールアウトかどんなゲームかも私は知らないですが、
どんな感じなんですか？ NBK も、はい、ゲームなことは知らなかった。
もともとはあの、そう、ゲーム原作で。
はい、はい、大前提、はい、うんうん
はい。そうですね。あの、まあ、あの、なんだ、核戦争後の、まあ、世界が、こう、マッドマックスみたいになっちゃった世界で、はい、オープンワールドになってて、まあ、その、モヒカンみたいな人に襲われて殺したり
モヒカンみたいな。モヒカンみたいな人たち。
モヒカンに
する。モヒカン。モヒカン族みたいなのがいるってことですか？
そうですね。はい。あ、ドラマに。
本当に？でも適当に言ったのに本当なんですね。
うん、突然襲われます。
へえ。で、それは、なんかゾンビ化してるとかそういうことじゃなくて、
両方います。
両方。
いるな、ゾンビみたいなの出てきたな。
います。ミュータントみたいなのもいます。
どんな世界だろう。
もう大変ですね。いろんな要素が。うん、
あと、殺人ロボットみたいなのもいます。
殺人ロボットもいるんです
か？いるの。
生き残れないですね。
生き残れない。
で、まあ、ゲームの主人公は、大体、はい、あの、まあ、もともと核戦争の前に富裕層が、あの、うん、入った、核シェルターってところがあって、
うん、はいはい、はい、
で、その核シェルターがその一個の会社が作ったやつで、こう、いくつも地下で繋がってるんですけど、その、うん、なんだ、シェルター一つごとになんか今街みたいになってるんですね。
おー、
うん、
うん、うん。
で、そこの中で、暮らしてて、外は知らないと。
ほうほ、
ん、う。うん。なので、そのシェルターの中だけ、こう、まあ、もともと、こう、あの、核戦争起こる前もちょっと現実とは違ってて、1950年代のアメリカの雰囲気のまま、戦後何十年も経ってて、そこで、こう、あの、核戦争が起こっちゃったみたいな感じなんで、そのシェルターの中だけ、その、そういう50年代の古き良きアメリカみたいな雰囲気で、あの、続いちゃってるんですよ、200年ぐらい。
うん、200年。うん。
で、そこから出る人が大体毎回ゲームの主人公になってるんですけど。
ほう、ほう、ほう。
なんで、その、マッドマックスになった世界のことは全然知らない人として出ていくみたいなのがゲームの主人公なんですけど、はい。ドラマの主人公も、そういう人が、メインになってるんですよね。
へ
ぇー。はい。ルーシーさんっていう 女性で、最初は、なんで、そういう環境なんで、たまにこう、うん、シェルター感で、人の行き来をして、結婚するみたいな感じになってます。ああ、へえ、
なるほど、
うん。そうそうそう。どんどんついてきて、近親婚が増えちゃうんで。
あ、そうですね。
結婚のことトレードって言ってましたね。
そうそうそうそう。人のトレード。
うん、おぉ、うん。
はい。で、まあ、ルーシーさん自身は、まあ相手次第で嫌だなと思いつつ、まあでも、みんなのためだからしょうがねえか、みたいな感じで、結婚するんですけど、相手型のコシェルターが、そのモヒカン族に乗っ取られてて。
あら、モヒカン族です。
出た。
そう。それで、自分たちをシェルターにしたら結構たくさん殺されちゃった挙句、お父さんが人質に、取られちゃう。なんかお父さんがなんか重要なことを知ってるみたいで、なんか、そう、そのモヒカンのリーダーの、人に連れ去られちゃって、で、お父さんを探しに行くために外に出るって話なんですよね。
へ
ぇー。そう。で、外に出たら、もうそういう、マッドマックス、モヒカン、みたいな世界なんで、そう。結構大変な目に遭うみたいな感じの、はい、お話になっております。
このルーシーさんは戦える感じの人なんですか？
一応、はい、そのシェルターの中で訓練とかしてるんで。
あ、なるほど。
そういうのは強いっちゃ強いんですけど。でも、常識が全然違うんで、騙された
とか。ああ、はいはい。ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。
へ
え。はい。みんな汚れて汚い格好してるのに、一人だけこう、綺麗な格好してるんで。
ああ。
目立つし。はい。
なるほど。
みたいな感じで、大変ですっていう。
へ
え。NBK も1話だけ見たんですけど、ゲームのことも何も知らないし、なんかこう、うん、まあ、背景、内容のも全然知らないので、すごいたくさんびっくりするポイントがありました。うん、もう1話の序盤で結構びっくりして、うん、ちょっとゾワっていうところがありました。で、まあその核戦争後の話みたいなのも知らなかったんで、まず序盤にギョッとして、うん、ギョッとしながら監督がノーランの弟っていうのを知って、
うん、
さらにびっくりしました。
ね、そうですね。兄弟して、
兄弟で核の話。
ま、真逆のというか。さらにそう、核を雑に扱ってること極まりない作品。
で、その重要な連れ去られたお父さんが、ツインピークスの、ね、人ですよね。アイル・マクラクラン。
うん。うん、で、まあ、でもやっぱり、ジョナサン・ノーランと、リサ・ジョイスさんのコンビでやってるわけですけど、やっぱり、これも、そういう閉鎖的なところで暮らしてきた人が、そういう荒野に出て、ちょっと西部劇的なところも、踏まえた物語を展開するっていうのは、ウエストワールドとそんなやっとること変わらんやないかいっていう。
は
あ
は
あ、お前ら好きやな、こういうの。俺も好きやで。
わかるで。
わかるでって。好きなんやな、こういうの。
うんうん、
っていう感じで、はい。非常に面白いなと思います。
ちなみに、前話公開済み
です。
何話じゃあ、一気にはもうできるんだ。
8話です。
一気に見たいとこですね。
うんうん。あ、さっき、お父さん役のカイル・マクラクランさんって、うん、今顔を見て思い出したんですけど、この人あれですね、80年代にあったデューン砂の惑星の主役やってた人ですね。
おー、そうなんだ。我々見ましたよね、古い方のデューンも。
うんうん。この人がポールやってましたよね。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。
全然顔思い出せない。調べよう。言うのに。
へぇー。ツインピークスで一世を風靡した感じだから、 その頃にやってんのかな。
ずっと活躍してる人なんですね。
うん。
うん、
はい。なので、まあ、あの、NBK さんも楽しくなれたってことで、あの、ゲーム知らなくても多分、なかなか面白いドラマになってるんじゃないかなと思
います。
うん。
はい。
うんうん。ゾンビみたいなのが出てきた時にはどうしようと思いましたけど、そんな人じゃないのが出てくるのかみたいな。
まあ、あれもね、あの、放射能の影響でゾンビみたいになっちゃったみたいな。
そっか、そういうこと。
非常に、脱力は極まりない。
はい、そうですね。
そっか、そっか、そういうことか。
キャプテンアメリカの敵っぽいな。うん、
ほうほう。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、3人メイン、主人公っぽい人の中の一人ですね。うんうん、はい。そう。まあ、そうですね。非常に、フォールアウトというゲームは、その、核とかについて、あの、扱いが雑というか、うん、なんですけど、うん、フォールアウト3っていうゲームだと、最初に行く街がですね、うん、あの、メガトンっていう街で、あの、核爆弾の不発弾が街の真ん中にドーンと立ってるんですよ。で、なんかそれが信仰の対象になってるんですよ。
ああ
、
なんかみんなそれを崇めてるみたいな。
うん。
ああ
。
は
い。うん。感じて。
それがモヒカン族なんですか、ね、そういうこと。
いや、それはね、モヒカンじゃない。
あ、
もうちょっとまともな人たち。
まともな人たちが。へえ。
それあの、モヒカン族は街の外にいるんです
よ。ああ、
へえ。
そう
ですか。
はい。うん。で、まあゲームだとね、あの、その核爆弾を爆発させることもできたりして。
おいおい。おいおい。
僕はやらなかったですけど。
うん。
はい。まあまあ、そういうね、あの、あの、多分、アメリカの人的には、やっぱりその、自国に核爆弾が落ちるっていうのはやっぱ怖いんだなと思ったりするのがよくわかる、あの、シリーズだなっていうのは思いますね。
まあ、
そういうなんか潜在的な興味やっぱあんだなっていうところ。はい。
なるほど。
うん。やっぱ感じるなっていう、そういう意味でも面白いのと、はい。あの、皆さん、あの、ウエストワールドシーズン1見てくださいね。面白いよ。
チンつなげるんだ。
面白いよ。感じでございます。
はい。
で、テッサ・トンプソンとか出てるよ、ウエストワールド。
あ、へぇー。
おー。へぇー。なるほど。今ちょっと一生懸命前ドイラジでやった、そういう地下シェルターに残った人が地上に出てきて、いろいろ頑張るみたいな映画絶対やったなと思って。
そんなやりましたね。
あった。あ、これかな。ラブ&モンスターズ。
あ
ー。こんなんじゃなかったでしたっけ？ラブ&モンスターズ。
よく見てないんですけど。でも、それって、でも、そんなに長い期間じゃないんですよね。
はい、かもしれない。ちょっと。
うん、
ああ、これはあれですね。地球に向かう小惑星が発見され、その衝突を回避するために、世界中の人々が一致団結し、ミサイルで破壊することに成功した。しかし、ミサイルの化学物質が地上に降り注ぎ、生物の遺伝子に影響を与えることで不気味で巨大なモンスターと化した生き物が人間を食い始め、世界は崩壊した。ですって。で、地下に逃げて生き残った人間がその7年後に、なんかいろいろやるみたいな話で。はい、まあちょっと核はあんまり関係ない。でもまあ、自分でやっ、
まあ、
作っちゃった。
核でしょ。
核だとしたら7年早いな、みたいな。
確かに。全然安全になってないよ、みたいな感じで。なるほどね。こんな映画もやりましたね。
は、はい、200年以上経ってる。
うん。はいはい。
そしたら、ね、経ってます。
うんうん。はい。
はい、
ということも思い出しつつ、河原さんのフォールアウト紹介でした、
はい。
はい。ありがとうございました。はい。じゃあ次回342回では、新作映画を扱う回を行います。次回扱う作品は、悪は存在しない という作品です。監督誰でしたっけ。
濱口竜介さんです。
あ、はいはい。ドライブマイカーとなんかいろいろいろいろ
寝ても覚めても
寝ても覚めてももうそうなんだ。
ハッピーアワーとかね、
ハッピーアワー、
はいはい
はい、はいはい、なんとなく私は最初この作品をやると聞いたとき、え、長いじゃんって思ったんですけど、この作品は長くないので皆さん安心して見に行ってください。
はい、
感想を、ま、そうそう106分、素晴らしい、ちょうどいい時間です。皆さんの感想もお待ちしておりますのでぜひお寄せください。はい、では以上341回ドイラジでした。お相手は私タンタンと
NBK と
アタと
ガーラでした。
ま
ったね。